平成15年1月18日土曜日、本日は、毎年年の初めにひとりさんに世界情勢とか経済のこと、それから全体の波動などの話を、していただくんですけど、今年もその話を聞かせていただきたいと思います。皆さんもご存知の通り、ひとりさんは、土地が下がることとか、それから銀行が潰れること、それから湾岸戦争の始まることとか、始まったらどれくらいで終わるか、それからアフガン攻撃の始まること、それからどれぐらいで終わるか、そういったことをすべてピタピタと当てた方です。当てております。それから、8年前の阪神大震災の時も 1,2 ヶ月前から予感されてて、私たちは事前に聞かされておりました。ひとりさんっていうのは、世界情勢とかそういう物理的なことも当然、経済のこととかそういうことも、分かりますし、それから波動的なこと、全体のそういったことも、よく予感される方なんで、今日はその辺も踏まえてお話を伺いたいと思います。斉藤ひとりさん、よろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございます。
ですね、今日は、世界経済の話とですね、ちょっと変わった系統の話をしなくちゃならないかも分かりません。聞いててください。それとですね、先ほどから土地の下がることとかそういうのを、皆さんに本当にお話しするんですけれど、常にそういう話って誰も信じないんです。当然、テレビでもそういうことを言わないし、ラジオも言わない、週刊誌も言わないということで誰も信じない。戦争もそうですね、湾岸戦争もそうだし、アフガン戦争も、始まったら長引くよって、もう本当に主力戦は1週間ぐらい終わっちゃって、あとはこう、なんていうんですか、細かいことは長引くんですけど、本当に戦争としては何日で始まって何日で終わっちゃうよ。でこれも、本当に信じる人いないんです。後からになってくると、そうだねとか、当たったねって言うんですけど、次を言うとまた信じないんです。だからこれから話す話も、皆さん信じない方がほとんどだと思いますけど、全くそれは構いません。あ、こういうことを言ってんだっていうのを聞いててください。まず経済の話から始めます。で経済は今年からですね、世界不況というのが始まります。世界的に不況になります。今までどこがどのぐらい良かったとか、どこがどういうふうに良かったとかっていうのはあるんですけれど、これからは全体的に良くなくなります。まあ、唯一中国なんかは多少は、成長するんですけれど、事実上国民の数が多すぎて、とてものこと少しぐらい良くなっても、世界には大した影響を与えませんから、世界の状態からすると同時不況が始まるんだと思っててください。で、その中でどうやってまた生きていかなきゃいけないかっていうことですからね、もちろん良くなる人もいますよ。良くなる人と悪くなる人がはっきりします。ただ同時不況が始まるんだっていうふうに覚えておいてください。それとですね、今回この話しなきゃいけないっていうのは、特別今年に限ってですね、皆さんに特に話さなきゃいけない問題があるんですけれど、おそらくこれを聞いた人は、信じないでしょう。信じないと思うんですけれど、一応私は話します。それで自分でご判断ください。実はですね、今現在、アメリカがですね、イラクと戦争を起こそうとしております。それで日本人というのは非常に、戦争に対して温地なところがあるんです。それで、平和ボケというやつなんですけど、自分たちが戦争をしないから人もしないと思ってるんです。だから、この前の湾岸戦争の時もそうだし、アフガン戦争の時もそうなんですけど、しないと思ってるんです。何かの駆け引きの材料だと思ってる人がいるんです。ところが 世界はそういうふうに動いていないんです。で、日本人のこの常識は世界では非常に非常識なんです。で、非常識でも構わないんです。構わないんですけれど、今から言うことをちょっと考えてください。実はアメリカとイラクというのは長い間の因縁があって、で、アメリカという国は今この前テロで飛行機が突っ込んでね、大きいタワーが2つ潰されたんですよね。で、現実に被害に遭ってるんです。ところが日本人っていうのはそのことに対してアメリカに戦争しちゃいけない、戦争しちゃいけないってずっと言ってますけど、アメリカとしては現実にやられたんです。で、また次もやられるかわからないんです。で、これがアメリカの事情なんです。で、日本人には関係ないやって全くその通りなんです。で、ところで今から話す話は北朝鮮の話なんです。で、北朝鮮が今原爆を作ろうとしてるんです。で、すでに持ってるかもわからないんです。それでどういうことが起きますかって言った時、相変わらずテレビを見てください。一回テレビ見てもらうと分かるんだけど、必ずアメリカと北朝鮮はっていう言い方をするんです。アメリカと北朝鮮はこういう状態です、アメリカと北朝鮮はこういう状態です、結論的にそういうことをずっと言ってます。ところが北朝鮮が原爆を落とす場所はどこなんですかってことを考えてもらいたいんです。で、あそこの持ってるミサイルはアメリカまで飛ばないんです。物理的に飛ぶ距離は日本までなんです。わかりますか？日本にしか飛ばないんです。で、隣の国は中国ですから、同じ共産圏同士で撃たないんです。ソ連は唯一今も国交を結んでたり仲良くしてる国ですからね、北朝鮮とね、非常に仲が親しい国です。だからソ連に落とすこともないんです。それから韓国は同胞民族ですから、同胞民族の解放ということを言ってるんです。で、そこに落とすことはないんです。ってことはどこに落とすんですかって言ったら、日本にしかないんですよ。わかりますか？日本にしか飛んでこないんだっていうことを頭の中に入れなきゃいけないんです。それを日本人は全く関係のないように思ってるけど、実は朝鮮の人に日本人はものすごい恨まれてるんです。で、これはどういうことですかっていうと、明治になった時から例えば日本人が、朝鮮半島を植民地として取ってしまった、その時に多大に向こうの人たちにご迷惑をかけてるんです。だからすごいそれは恨まれてるんです。それから日本が戦争に負けた時で、負けて引き上げてきたそのどさくさに今度は朝鮮という国は分断されちゃって、日本のおかげで分断されたと思ってます。向こうの人は日本人のおかげで分断されたと思って非常に恨んでます。で、日本人はそんなこと全く知らない顔してますけど、向こうの人にとっては最初は一つの国だったのを日本人が植民地にしてたおかげで二つにされたんだと思ってます。それから、この前日本がお米がだいぶなくなっちゃった時、タイ米を買ってタイ米がまずいだとかなんとかってずいぶんいろんな話が出たんです。お米の種類が違うからまずいっていうことだと思うんですけれど、そのまずいと言ってるそのお米というのは実は一番安い米だから、本来は北朝鮮の人が買ってったりなんかする米なんです。その一番安いやつを日本人がごっそり買っちゃったんです。その結果多大なる餓死者が出てるんです。で、全く日本人にとっちゃうまいとかまずいとかの話なんだけど、向こうにとってはうまいまずいの話ではないんです。で、非常にそんだけ恨まれてるということをまず分かっててもらいたいんです。で、二言目ね、日本は良くなったのは、戦後すごく良くなったのは朝鮮と乱のおかげなんだと。日本人のおかげで国が分断された、それを今度統一しようとしたけど統一はできなかったんですよ。だけどそのどさくさで俺たちは日本人はまた良くなったんだって平気でそういうこと言ってますけど、 恨まれるからやめた方がいいですよ、そのことは。これ世界の流れとしてね。それでどういうことをしてますかって、この前金沢の能登の沖にテポドンっていうミサイルをドーンと空にで落とされてるんです。それなのになおかつ日本は関係がないと思ってるっていうのはすごい国なんです。それから原爆がなくても原爆より俺たちにはすごいものがある、すごいものがあると発表してるんです。で、そのすごいものって何ですかって、原爆よりすごいものって何ですかって、実は風船爆弾なんです。で、その風船爆弾にいろんなペスト菌だとかコレラ菌だとかサリンだとか毒ガスやなんか入れてくると一つで何千人って死ぬんです。多いとか何万人って死ぬ可能性があるんです。で、それを1000個も1万個も撒くことができるんです、事実上。それをこの前空にで飛ばしてきたんです。事実上日本のところまで届いてるんです。で、これは届くんです、物理的に。で、それをわざと向こうは見せつけてるのになおかつ日本人は気がつかないんです。で、こんな恐ろしい状態が今来てるのに誰も知らないんです。ところが北朝鮮というのは今大変な状態なんです。で、どのぐらいに大変ですかって言ったときに、アメリカが援助してる、確か30万トンか60万トンかちょっと忘れちゃいましたけど、大変な石油をアメリカが援助してたんです。それをストップしてしまったんです。で、ストップされたっても日本人は、ああストップしたんだと思ってますよね。ストップされると大変なことが起きるんです。で、どういうふうに大変なんですかっていうと、石油がないと戦車が止まるんです。飛行機が止まるんです。ジープも止まっちゃうんです。ということは膨大なる軍隊が止まっちゃうんです。わかりますか？それとアフガン戦争、ごめんなさい、アフガン、イランのイラクですね、イラクの戦争が終わったら必ずアメリカは自分たちを潰しにかかってくるんだ。で、そうやって信じてるんです。で、これは信じた方がいいです。なぜかっていうと本気でアメリカは潰します。なぜかっていうとソ連と対峙してる時、原爆が1000発ある国とでもずっとアメリカは戦ってきましたから、原爆の5つや6つ持っても必ずアメリカは潰しにかかります。で、もっと言いますと、イラクの方は直接アメリカにテロ攻撃やなんかしますから早くやっつけなきゃならないんです。だけど北朝鮮の場合、いきなりアメリカ攻撃はまずないんです。あるとしたら日本なんです。それで、ではアメリカは同盟国だから助けてくれないのかという話が出るんですけれど、アメリカは日本を助けてくれます。ただし原爆が落ちた後です。原爆が落ちた後だったら助けてくれます。で、これはどういうことなんですかっていうと、アメリカというのの、アメリカが軍事攻撃する同盟国だっていうと、イギリスぐらいべったりもうくっついてれ、アメリカの味方してるんだったら助けてくれることもあります。だけど日本は第三者だから、戦争はやめた方がいいだとか何した方がいいだとかってずっと言ってますよね。反対ばっかりしてますよね、アメリカにね。で、もしこれが反対しちゃいけないって言ってんじゃないんです。ただ物理的にそういうことを言ってんだったら、日本も怒ってからで十分なんです。で、今はどういう状態ですかっていうと、多分に追い詰められてます、北朝鮮は。で、追い詰められて追い詰められてきた時に、選挙で選ばれた人じゃない、日本の首相みたいになったら選挙に落っこちるか次の人に変わればいいんです。ただ独裁体制を取ってた人っていうのは政権を失った時は死ぬしかないんです。 で、これが世界の流れです。別に私が決めてるんじゃないでしょ。世界の流れなんです。だからその流れの中で見ていくと、日本に原爆を落とす可能性は十分にあります。それと、この原爆は日本に落とすために作ってるんだと思った方がいいです。アメリカまで飛んでいきませんから。で、アメリカまで飛ばすのには、人工衛星を上げられる技術がないとダメなんです。大気圏一回出してそれをぐーっと回ってってアメリカにドンと落っことすっていうのは大変な技術力なんです。だからそれは今のところできません。で、日本には飛ばせます。この前、能登の沖まで飛ばしてるぐらいですからね。だから日本に原爆が落っことされても不思議じゃないんだっていうふうに思ってくれて、あたかも人ごとのごとくアメリカと北朝鮮っていう言い方はやめた方がいいです。アメリカより恨んでるのは間違いなく日本人が恨まれてるんです。わかりますよね。それで自分なりに、判断してください。何発撃ちるかは、ほぼわかります。それと、どこに落ちるか、これも、このテープを聞いてる人はほとんどは信じてないだろうと思いますから、私も気楽に喋ります。今非常に緊張してます、落ちてくるとなると私は2日ぐらい前にはほぼ分かると思います。そしたら信じてる人にだけは教えます。その時ちょっとだけずれてください、高速道路に行って1時間も走っちゃえば何でもないですから。ただそこの下にいたら影も形もなくなります。で、そのことだけを、何人かが信じてくれた時、ちょっとだけそのしね、ドライブのつもりでもいいからちょっとだけずれる。それとこういうのは本当は回避されるのが一番いいんです。では回避される方法全くないんですかっていうと、回避される方法が2つあります。1つ言います。1つはどういうことですかっていうと、これは全く私は無理だと思ってます。だけど一つ言います。一つ目は、世界の流れから言うと、隣にこういう危険な国ができた場合、直ちに自分の国も核武装するんです。で、この核武装をどういうふうにするかというと、日本の場合ですと100発ぐらいの原爆はすぐ作れるんです。そんだけの原子力発電所があるんです。で、作れと言ってるんじゃないでしょ。私は世界の流れの話をしてるんです。で、世界の流れではこういう場合は当然作ります。ただ、日本人にそれを言ってもまず無理でしょう。だから作ることはありません。で、なぜ作るっていう、作ることが抑止力になるんですかっていうと、実は朝鮮も中国もソ連も日本が核武装するのは嫌なんです。簡単に言うと、日本に原爆が落ちるより日本が核武装する方が嫌なんです。直ちに北朝鮮が核武装をやめないんだったら、日本は直ちに核武装に入るよっていう、この一言を言っただけで、中国からそれが世界中が北朝鮮に圧力をかけてやめろやめろってことになります。これはもう、これは軍事としての常識です。なぜかっていうと、北朝鮮が一発作る間に日本だったら100発できます。それと日本だったら人工衛星も上げられる国だから、世界のどこにでも原爆を落とせます。だからこれがまず一つです。ただおそらくこれは平和ボケしている日本人には全く無理な話。じゃあもう一つは何ですか。これはもっと平和的です。それと波動の話です。あそこが作ってる原爆は日本に落とすためなんだ。今の状態だったらいつ落ちてもおかしくないんだ。それと日本のどこに落ちてもおかしくないっていうのは制度の問題なんです。例えば狙ったところにピタッと落ちないんです。だからずれるから 日本のどこに落ちてもおかしくないっていうことです。それからこれからイラクの戦争がどんどんどんどん圧力がかかってくれば来るほど向こうは躍起になって作ります。次は必ず自分だと思ってますし、その通りでしょう。これが世界の流れです。それをあくまでも原爆は取引の材料なんだ、取引の材料なんだって、あたかも日本人が自分が戦争したくないから人もしないと思ってたら大間違いですよ。現実に湾岸戦争も起きてるんです、ね、アフガンでもああやって命がけで戦ってる人がいるんです。だから平和ボケしてるのは構いません。でも他の人はボケてませんよ。で落ちる可能性がすごくあります。それで我々はそのことを知ることです。で落ちる可能性があるんだ、で落ちても不思議じゃないんだ、このことが全員が分かることです。で分かることによって今の人たちの波動が変わります。もう今の人たちは全くよそ事だと思ってます。本当にそうなんです。この前の阪神の地震の時も阪神方面は地震が勝手にないんだと思い込んでる。この辺は地震がないところですか。地震のないところなんてないんですよ。日本列島には全部火山も通ってれば断層もあるんです。しばらく来ないとないところだとかっていうことはやめた方がいいですよ。で、しばらく来ないところほど来てもおかしくないんです。それが地震の構造なんです。わかりますよね。それと同じように平和ボケじゃなくて世界はそういうことなんだ、俺たちはもうちょっと学ばなきゃいけないんだ、学んだ人には同じことは起きないんです。ちゃんと備えて学んで心の準備ができてる人にはそういうことはありません。それでおそらくこれを聞いても本当に信じる人っていうのはものすごい少ないです。で少なくても結構です。ただし本当にそういうことがありえるんだ、私は大社長を信じるんだって人が本当に10人に1人ぐらいいたら、このテープ聞いて10人に1人どころか、たった10人でもいいです。聞いたらその人たちには2日前ぐらいになったら、あんたどこの地域に住んでんだったらどっちへ、ちょっと何日は余計なドライブ方々どっか行きなっていう、指示を出すことがあります。それと、全力を挙げてこういうことは回避する方がいいです。でみんなでこういうことが起きないように、そうだよな、アメリカの問題じゃないよな、物理的に飛ぶ距離って決まってるもんな、ね、本当に命大切にしてる国だったらその人間さらってったりしないもんなとか、自分たちの常識でずっと言ってることじゃなくてね、自分がね学ぶこと、それから、民主主義っていいんですよ。民主主義の良さってのはよく総理が汚職で捕まるようじゃしょうがないとかって言うけど、必ず選挙で落ちるんです。それと総理大臣でも捕まるってすごいことなんですよ、ね、よその独裁国だったら捕まんないんですよ、人殺しても。それが日本ちゃんとした民主主義だと捕まることもあるし、次の選挙で落ちることもあるんです。で、民主主義って本当にね、私は素晴らしいと思ってます。だからこういう民主主義の国で自由の国なんだけど、独りよがりじゃなくて世界はどういうふうに動いてんだろう、世界の人たちは何考えてんだろう、そのことをわからないと日本は鎖国した国じゃないですからね、それから嫌おうなしに原爆が飛んでくる可能性があるんです。で、ここのところそれがすごく濃くなってます。本日の話は、以上です。なんかみんなを別に怖がらせようと思って話してるんじゃないんですけど、あまりにも言ってることが、テレビでも何でもずれてるんで、このままでは危険ですよ。みんな、しっかり聞いてくださいね。はい、
ありがとうございました。
はい、今からですね、話す話は、非常に大切な話なんですけれど、おそらくこれをテープを聞かせていただける人は非常に少ない人数だと思います。選ばれた人しか聞けないと思います。それと選ばれた人も聞くのはいいですけど、別に信じる必要は全くありません。今からする話は非常に、摩訶不思議な話ですから、 聞きたい人だけが聞いてくださいね。結界というのがあるんです。で、結界というのは、神社やなんか、分かりやすく言うと地鎮祭やなんかするときにこう4つ立ててしめ縄張ってとかっていうのありますよね。あと神社やなんかでこう結界っていうのがあって、結界っていうのは、結ぶ世界、要するに天から、いい波動をいただく、要するに、向こうの世界と縁を結ぶということですね。それで、魔物とか、例えば、浮遊霊だとか、そういう、不浄のもの、そういうものを入れないという、いいものを入れて悪いものを入れないという世界なんです。それでですね、ここのところ結界のことがちょっと気になってしょうがないんで、私がですねちょっと特殊なお塩に、波動を入れます。これは一番高い波動です。天界の波動、そうですね天界の波動っていうやつなんですけど、それを入れます。それで、これをお店の四隅に置いていただきます。そうすると、結界ができます。それと同時にお店の中にいるのは自分ですよね。で、自分を中心にして時々舐めてもらいます。で、その時に、お願いがあるんですけれど、水とか一緒に取らないでください。薄めないでください。そのまま舐めてください。で、体の中に塩分が多くなって平気です。やってもらうと分かるんですけど、体の調子が見る間に良くなってきます。なぜかっていうと、霊的作用によって体がおかしくなってる人っていっぱいいるんです。そういうことがあるとなかなか体って治りにくいことです。これはもう信じても信じなくてもいいです。同じことをやってもすごく早く治っちゃう人と治らない人、それから人の言うことを聞ける人とか聞けない人とかいます。そのバリアの話なんですけど、バリアって結界を作るとまずお店の中の全てのもの、いる人から波動が変わってきます。最高の波動になります。で、置いてあるものにまで影響します。他のものまで良くなります。だから当然来た人やなんかが声来ると非常に落ち着くな、なぜだろうっていう波動になります。それと同時にそこに見事な波動が出来上がると横に、結界の横に波動がバーッと流れます。おおよそ20キロにわたって波動が流れます。そうするとそういうところにいる人たちに幸せを与えることがすごくできます。で、これはやってみないとわからないことですから、やればわかります。四隅に置く、もちろんあれですよ、これはここの家はなんか悪い波動があるなとかって言ったらパッパッパッと巻くとかね、自分のとこついたなと思ったらパッパッと巻くとか、パッと舐める。それからお寺やなんか行ってどうもこのお寺おかしいなと思ったらその石をパッパッパッパッと巻けば、全部波動できれいに消せます。それでそういうことをおそらく好きそうな人とかだけを選んで、社長たちがこのテープを聞かせると思います。で、聞いても信じたくない人は絶対信じなくて結構です。無理に信じるような世界じゃありませんから、そのつもりでこれ聞いててください。で、論より証拠、言われた通りにやってみるとあなたにとんでもないことが起きるから、後でやってみてくださいね。じゃあそれまでです。 ですね、ちょっと今質問がありましたんで、その質問に答えます。